質問はですね、どうしたらがを減らすことができるかと、これですね、ですね、がを減らすにはどうしたらいいのでしょうかと、こういうことですね。なぜこういう気持ちがまず起きてきたかということです、ね、なぜがを減らそうという気持ちが起きてきたのかと言いますと、それは今自分自身が岐路に立たされているからです。
分かれ道だね。
そうそうそうそう、岐路に立たされているから我を減らしたいという気持ちがこう起きてくる。はい、これは人生にはさまざまな転換期っていうんですかね、転機というものがあります。その転機にぶつかるとですね、大きく2つの行動に出ます。1つは転機というのはいわゆる壁みたいなもんですよね。こう壁にぶつかると、こうぶち当たってるからですね、この壁を乗り越えていかなくちゃいけないっていう考え方と、まあなんていうんですかね、壁を乗り越えるのは諦めてごまかそうと、
そのごまかそうの方が多いかもしれない。
壁なんかどこか、
こういうふうに2つの選択をしますね、逃げるか乗り越えるかと、こういう岐路に立たされた時にね、壁にぶつかった時に壁に対して、乗り越えていくこと、乗り越えていくか、それともですね逃げるか、はい、こういう選択が迫られているってことです。で、普通仏教を聞いてない人はですね逃げます壁を乗り越えることができずに逃げるという選択肢を選ぶ、これが仏教を聞いてない人の選択肢。
聞いてるんだけど、
いや、聞いていくとですね、これ乗り越えなければならないっていうことが分かるわけです。
まあ、悩むのよね。
はい、乗り越えていかなくちゃいけない、ね、その乗り越えていくということは我を減らすってことなんです。ね、で仏教ではこの壁を乗り越えていくのに4つの方法があると。4つの方というのは4つの力がある。その4つの力を駆使することによってこの壁を乗り越えていくことができるんだと、こう知られて、これ師匠力と言います。
師匠力、
はい、
乗り越える力、
そう、乗り越えていく力、これがこの総合力が壁を乗り越えていく力です。
なんか初めてかな、師匠力。
師匠力初めてですね。はい、だから我を減らしていこうと思っても、なぜ減らないのかというと、この4つの力が弱いから。その4つの力というのは何かというと、陰力、ね、祭力、ですね、資料力、全有力、この4つの力を師匠力と言います。これは困難にぶつかった時に乗り越えていく力、 この総合力が乗り越える力ってことです。だから我を減らしていこうと思ってもその乗り越えていくことができない、岐路に立たされてそれを乗り越えようとしてもなかなか乗り越えていくことができないのはこの4つの力の総合力が少ないからってことです。
結局はそれは心の心に働きかけていく力、
心だけじゃないです、いろんな力。まず因力っていうのは自分の中でどれだけ徳を積んだかっていうことです。徳を積んだか、つまり自分を変えていく力。徳積んでるか積んでないかですか。それはまた この後話をします。まず簡単にね、どれだけ徳を積んだかというね、いわゆる持って生まれたというか、自分が今までずっとなんていうんですかね、習慣として続けてきたもの、それが因力です。例えばまあ分かりやすく言えばですね、私だったら今こう体が壊れましたと、血圧も高いと、ね、そしてコレステロール値も高いと。そうするとなんで、コレステロール値が高くなってしまったのかと言ったら、私のこう食生活が悪かったから、そしてまあ遺伝というものもあるし、習慣も悪かった、運動もしていなかったと、ね、そういうことが因力となって私の今の病気を生み出しているわけです。だから因力っていうのは、いい方に向く因力もあれば、悪い方に向いていく因力もあるわけです。
引っ張られるんだよね。
引っ張られる。そう、自分が今までどういう習慣を続けてきたかっていうのが因力です。はい。
そうだね。悪い習慣なら悪い方へまた引っ張られて。そう、いつものようにやっちゃうっていうことは、
そう
引っ張られるっていうことだね。
はい、
う
ん、はい、で特に、なんていうんですかね、私たち人間というのはですね、我が働きます。ここが菩薩との違いですね。菩薩っていうのは全知識との違い、全知識っていうのは我が小さいので、普通の人より。だからその自分の習慣を変えることは普通の人よりも本当簡単に変えれるんですよ。例えば食生活が、今まで私は肉中心だったから病気になった、油をたくさん取っていたから病気になった、味が濃いものを食べていたから病気になった。じゃ あ病気にね、病気から抜け出すためにも、これから肉を食べないようにしよう、ね、卵を食べないようにしよう、ね、野菜中心に変えていこうというのが、そんなに執着なくですね、過去の今までのやってきたことに執着なく、簡単に、まあ簡単ででもね、ちょっとだけ苦しいですけど、普通の人から比べると簡単に変えることができる。だけど普通の人はここに我が働くので、どんなに頭で分かっていても過去の習慣に引きずられてきます。
まあいいかとかね。
そうだ、ね、だから過去肉を食べてきた人はどんなに肉が悪いっていうことを聞いてもやめることができない。例えばお酒に溺れてきた人はお酒を飲んじゃいけないっていうことを分かっていてもやめることができない、引っ張られる。だから頭でこうしちゃいけない、こうしちゃいけないっていうことは分かっていても、過去の習慣に引きずられる力を因力っていうふうに言うわけです。
そうですね、タバコだったら本当に百害あって一利なしって言われててもやめれないのが悪い、はい、
そうだから、タバコを吸ってきた人はタバコをやめようとしてもやめられない。それはタバコを吸おうとする力が因力、働くからです。はい、
いや本当に働くね。
はい、
いや、よくがんになったらなった時だって って強がって言うっていうのはもう直す気がないということ。
それは頭の中で直さなければならないってことは分かってるんだけど、過去の習慣っていうものに引きずられてしまうわけです。
引力が強すぎる。
そう、引力が強いってことですね。だからお酒をやめた方がいいっていうことを聞いていても、過去の習慣というものに引きずられてできない。はい。
我が弱ければ、
ね、我が弱ければそれは変えていくことができる。だからここで大事なのはですね、世の中正論じゃないんですよ。だから、あなたは間違ってますよと、だからこういうふうに変えた方がいいと言ったってですね、今までやってきたことがあるので、それをガラッと変えることはできないんです、人間の力では。菩薩ならできますけど、人間っていうのはそういうものに引きずられるものなんです、ね、過去に引きずられてしまうものだから、だから日頃の習慣が大事、日頃の習慣を変えていくことが大事、コツコツコツコツ少しずつやっていくことが大事だと言われるわけです。だからどんなに壁を乗り越えていかなくちゃいけない、我を減らしていかなくちゃいけない、自分を変えていかなくちゃいけないと、こう思ってもですね、仏教の教えから言うとそんな簡単には変わらないっていう、そういうふうに教えられるわけですよ。そんな自分は簡単には変われないしね、変われなかったとしても落ち込む必要はないんです、全く。そんな簡単には変わらない。僕もね、こう体を悪くした、こう毎日毎日運動に心がけて食生活を気をつけてと、だけどそんな簡単にね、その病気が治るわけじゃなく、血圧が下がるわけじゃなく、時間がかかる、コツコツコツコツと続けていかなくちゃいけない。まあ、ここで言う引力っていうのは、まあそもそもその結果を出す力っていうわけじゃなくてね、その続けていく力ですから、何かを続けていこうと思っても、その過去に引きずられてなかなかこう続けることができないもの、それが引力、引の力、つまり習慣の力ってことです。だから習慣を変えないと自分を変えていくことはできません。まあ、どう変えていったらいいのかっていうことはもう少し後で、まあ、全部説明してからお話をしたいと思うんですけども、引力っていうのは過去に引きずられる力だから、過去の種まきが良ければ乗り越えていくことができるし、過去の種まきが悪ければね、乗り越えられない。まあもうやらない、一回で失敗したからもういい、もうやらん。
私びっくりでしょ。
こういうふうにこう、なかなかね、変えていくことができない力。これが引力、ね。で、私たちが根性とかって呼んでるね、努力とかって呼んでるね、この次の再力って言います。再力っていうのは、よしやるぞとやる気を起こして頑張っていく力。
根性とか？
そうそうそうそう。はい。だから自分で頭で変わらなくちゃいけない。変わらなくちゃいけないっていうことが分かって、よしやるぞという力はこれ再力と言います。はい、私たちがやる気と呼んでるのはこの再力、めんどくさくてもよしやっていくぞっていうのが再力。
再力も足りない
。いえいえ、再力は足りなくないですよ。再力っていうのは、その頑張るぞっていうことで頑張っていく力です。私たちがよし頑張るぞって言ったら、この師匠力の中の再力で頑張ってるってことです。だけど続かないのは、引力もなく、資料力もなく、全有力もないと、こう全部が足を引っ張るわけ、ぐるっとこうで変えられないと。
続けてやれないん
だよね。そう、続けて、だから今日はできる、でも明日はやらなくなっていくと。
だから三日坊主は最大。
もう三日坊主になってしまうのは、この再力っていうのは一時的な力なので、続かないわけです。
それだけあってもダメなんだね。
そう、
ものが揃ってないと。
そうそうそうそう。だから聴聞して 頭で納得してね、よしやるぞっていう力が再力です。はい、そう、
聴もしないとダメ。
まあ聴もしなくても人からねやれって言われて、説得、コンコンと話をされて説得されて、よしやるぞという気持ちはこの再力ですね。ところが、まあ、再力しかないので変われない
んです。花火みたいなもんだよね。
そう
一発ポンと上がってそれで壊れる、
はい、
うん
ね、はい、そう次の資料力っていうのはですね、これ功徳の力です。功徳、これはいわゆる心の清らかさを表します。心が清らかであればあるほどですね、面倒くさいことをやっていくことができるようになります。つまり、資料力っていうのは自分の中の面倒くさ度を表します。資料力があればあるほど面倒くさくなくなります。同じことをやるの、面倒くさいという、面倒くさいことを打ち切ってやるのは再力です。面倒くさいと感じるのは資料力が減ってきてるんですよ。資料力が増えると面倒くさく感じなくなるんです。同じことをやるにもできる時とできない時がある、ね、その例えば聴聞の後はよしやるぞっていうことでやれる。でもしばらくするとやらなくなる。自分の中で何か反省してよしやるぞっていう時はやれる時もある。でもしばらくするとやれなくなる。同じことでもなんでやれなくなっちゃうか、それは自分の中の資料が減ったからです。これ死っていうのはですね、助けとなるもの、量っていうのは糧となるもの、エネルギーとなるもの。私たち何かをしようとするときに心のエネルギーっていうものが必要なんです。心のエネルギーっていうものがないと頑張れない。頑張ろうという気持ちも続かない、
ね、余裕とは違う。
その資料力があると余裕が出てくるんです、心の中に。だから頑張りたくても頑張れないっていう状態はこの資がないんですよ。量がない、資料がない。つまり心の中のエネルギーがなくてガス欠の状態になる。ガス欠になると頑張りたくても頑張れなくなる、うん、
この弾力性だよね、心のね、
まあ、弾力性っていうかですね、まあ、ガソリンみたいなもんです、車の、うん、車のガソリンがないとどんなにエンジンをかけてもウィーンって、ね、かけてもダメですよね。同じように自分の心の中のガソリンがなくなってしまうと頑張ろうと思っても頑張れない、これがやっぱりね最も大きいです。これがなくなると本当に頑張れなくなります。基本的にその頭ではやらなくちゃいけないということは分かっている。これ再力があると。だけど資料がないためにその面倒くさいという気持ちを打ち勝って頑張ることができない。だから資料が必要なんです。何かをするにはどうしても資料というものが必要なんです。そう、だから体にはご飯を食べればエネルギーが入るけど、心もご飯を食べないといけないんですよ。心のご飯を食べないと心のエネルギーというのは起きてきません。だからどんなに頑張ってもその資料がなくなってしまうと頑張れなくなる。頑張れないでしょう。そうなんです。そう その資料がこれゼロに近くなってるから、はい、
それって存在価値と、
そうです、存在価値とこれはイコールなんです。私たちが存在価値を感じると資料が増えていくんです。存在価値が感じられなくなると資料が落ちていくんです。ね、例えば自分が何かをこうね、お父さんちょっとこれやっといてって言ったと、そのところをお父さんがね、何とも言わない、うんともすんとも言わないそうするとね、やっぱり自分のね価値を下げられているわけですからね。そうすると自分の中の資料が減っていくんです、ね、
私が、
そうそうそうそう、減る。だからもしや、
しゃあない諦めちゃう、
そう、しゃあないっていうふうに諦められるっていうのはまだ資料が残ってるんです。
残ってるんです、
残ってる、残ってる、
毎日繰り返しですよ
それはいろんなところで存在価値を確認しているから、そのエネルギーをもらっている場合ですね、これ頑張れるわけです。でもエネルギーをもらってないと頑張れない、
うん、いろんな面で存在価値が下がるようなことばっかりに出会っちゃうと本当に動けない。
存在価値を下げるっていうことはね、例えばお酒を飲んで欲まみれになると一気に下がります。これは欲に、まあ、流れるとですね、すごく資料力が減ります。だから面倒くさい気持ちがものすごく強くなる。
欲にまみれると
、まあ、逃げてるからね、その
そうそうそうそうそう、
タバコなり自分の好きなものに逃げてるだけだから、
そう。でも逃げてしまった後に、いやこれはまずかった、頑張ろうと思っても頑張れない。なぜかって資料がないから、これないと頑張れない。全くではないですけど、基本的にその汚れちゃうんですよ、エネルギーをもらっ、その存在価値をこうね認めてもらいましたね、エネルギーをもらいました、だけど欲にまみれるっていうのはそれが酸化しちゃうようなもんでね、酸化した油は使えないんでしょ
欲で汚れてしま
う、そう、欲で汚れてしまったところはその頑張るためのエネルギーとして使えなくなっちゃうんです。
褒めたたえなきゃダメかい、
褒めたたいてもダメなんですよ。存在価値っていうのは自分のことをちゃんと認めてもらわないといけないので、例えば相手をねただ褒めると、いや向井さん素晴らしいですね、いや素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい
気持ち悪い、
存在価値は上がったね、上がらないでしょそうじゃないんだね、やっぱりね
自分のことをちゃんと見てくれないとその存在価値は上がらないんです。
なるほどね、
つまり自分の存在をちゃんと確認したときにエネルギーがもらえますので、だから仏法っていうのは聴聞することによって自分の姿が知らされる、だから聴聞によって資料がたまるんです。聴聞っていうのはものすごく大事なのは、その仏法を聞くっていうのはそのまま自分の姿を感じられるので、鏡を見るように自分の姿を見ることができるので資料力がたまるんです。だから仏法を聞いた後は頑張ろうという気持ちが出てくるんです。だけど仏法を聞いていない間にこう落ちていくんですね、資料がこうどんどんどんどんガクンガクンガクンガクンガクンと。12
月からなんかだんだん下がる
ようそうそうそう、聴聞した後よし頑張るぞって思うけど、その後ですねこう落ちていく、はい、それはなぜかって言ったら自分の生活習慣がその資料を落とす、そういうね、そういう習慣になってるからです。
いつもの習慣に戻ってっちゃうよね、
はい、だから聴聞した後の気持ちっていうのは一時的な気持ちであって、その一時的な気持ちの間に引力を作ってそれを固定化しないとですね、自分を変えていくことはできない。
よしやるぞって起こしながら、
そうそうそうそうそうそう、
資料力が残ってる間に、
そう、資料力がなくなると一気にもう動けなくなる。もちろんかろうじて動いてるのはある程度の引力があるから、それが本当にゼロになっちゃうとですね、本当に動けなくなります。全く動けなくなる。頭の中でこれじゃいけないってことが分かっていながらも全く動けなくなります。いや、まあ、まあ資料がなくなってしまうともうテレビをぼーっと見てるしかないし、テレビをぼーっと見てる自分が嫌なんだけど もう少し頑張りたいんだけど頑張る力がなくなるんです。はい、だから存在価値っていうのはものすごい大事なんです。私たちにとって存在価値を日々確認していく必要があるんですよ。はい、つまりエネルギーをもらいながら生きていかないと生きていけないんです。
それは 人と触れ合うことでも
人と触れ合ってもその人が私の存在をちゃんと確認してくれないと、見てくれてないと、その触れないんです。例えば人と、ね、接していたら、お父さんちょっとこれやっといてって言ったら
触れてる人がマスクとか向井さん
でこうやっといてとか言ってね、言ってもうんともすんとも言わない、ね、そうするとやっぱり自分の存在を確認できない、ね、
もしその時にいいよっつって気持ちよくやって、
そうしたらそれはね存在価値がぐっと上がります。
やっぱり家族内のね、こう
なんか家族内で存在価値を確認し合うようなインディキがないと、
インディキね、
インディキがないとどんどんこうね苦しくなってくる。はい、この人と一緒にいてもね、こう全然確認できない。こういうふうになる。
外に出てかんけやと思
います。そうそうそうそう
そう。外に出てて資料力。
そう。
資料力っていうのはそういうふうにね、自分の存在価値をこう確認していく力って。
はい、家族ないなないだけどでもね、なんとかそういう
なかなかね、大変なもんです。
ワンコの方が声かけてヒューンって言ってみ
たら、もうねワンコでも確認してもらえるとね嬉しくなる。ね、ワンコでもワンちゃんワンちゃんってうとかやってくれると自分の存在を感じてくれたということになって、自分の資料力がたまるんです。頑張れるんです。帰っても全然こう後ろ部分を向かない、資料力がたまらない。これはね本当に資料力っていうのは私たちにとってものすごく大事なものです。結局ね、何のために生きてるんですかと、私たちは一体何のためにね日々頑張ってるんですかと、この資料力をもらうために頑張ってるようなもんです。例えば一生懸命人前で頑張る、ね、認めてもらおうとする、それは認めてもらうことによってわずかながらも資料力をもらえるからです、ね、誰かとお話をしてね、いやー上田さんってなんかね素晴らしいですねって言ってもらえたら、あーそんなことないですよとね、お上手でも嬉しい
嬉しいよね、褒められる、ね、
それはそれによってわずかながら資料力がたまるから、そうするとその言葉がまた欲しいからお金を出してでも、そのなんていうんですかね、言ってもらえるところに行く。それほど私たちにとってこの資料力っていうのは命みたいなもんです。自分の心をつないでいくもの。だから自分のことを認めてもらえると頑張れるんですね。頑張れるからね行っちゃうんです。例えば、居酒屋に行ってね、その居酒屋のママさんとお話をすると、そうするとママさんが私の話をちゃんと真剣に聞いてくれたと。そうするとね、出してもらう料理よりも話を真剣に聞いてくれたということで自分の資料力がたまって頑張れるんですね。家に帰っても奥さんも子供も私のことは向いてくれない。そうするとね、私の話を聞いてくれるこのスナックのママの方がいいと。そうするとね、1万円でも10万円でも出してでもこの資料力をもらいに行くんです。はい、
そんなとこにお金払ってと思うけど、その人にしたらやっぱり自分の存在価値がそこでやっと認めてもらえ
た喜びなんだね。そうそうです。あ、そして資料がたまるので、うん、だからお金を出してでも行くんです。それがたとえどんなに高額なお金であっても、そこに自分の居場所があるならば、うん、あ、行くんです。
そんな 口から出任せにしかね、お金払ってくれるお客さんだと思うから、
それは口から出任せであっても資料が少なくなってくると嘘でもいいから言ってほしいんです。
嘘で言ってほしい。家の中はなかなかそれができない。
これは資料が溜まってくると嘘だと分かります。それは嘘だと見抜くだけの心の余裕が出てくるから。でも心に余裕がない間は嘘でも言ってほしい。いや嘘じゃないんだと思って言ってほしい。それが資料がない状態なんです。心のガキ状態。
そうだね。心の貧しい状態
ね。これがやっぱりね最も大事ですね。仏教では結局どんなにやる気を起こしても資料がないと頑張れない。引力が大事だって言ってもそれは頑張ってやってきた分だけしか身につかない。その頑張るためのガソリンこそ資料なんです。そして資料を与えてくれるものが善友なんです。善友っていうのは良き友達。良き友達っていうのは自分のことをちゃんと認めてくれる人。
存在価値を上げてくれる人だね。
はい。だから仏教では善友を作っていくことが大事だっていうふうに言われるわけです。善友がないと頑張れない。そもそも良き友達がいないと頑張れない。だからその私の頑張るためにもね、私が頑張るためにも資料を得ないといけない。資料を得るためには善友がなくてはならない。その善友ってっていうものを作る、善友のに囲まれた環境を作るっていうのが和合僧なんです。だから仏教では和合僧が大事なんですね。和合僧っていうのは別にその僧侶じゃなくてもいいんですけど、いわゆる私の存在価値を認めてくれる人間のつながりです。だから人間関係っていうのはものすごく大事です。ただ人間関係を作るときにね、大事なのはお金を出さなくても集まれる環境がいいんです。はい。だって存在価値っていうのはいつもいつもいつもいつもいつもいつも認めてもらわないといけないので、何回やっても経済的に破綻しないような集まりがいいんです。その一回認めてもらうためにものすごい高額なお金をねかかってしまうと、それを何回も続けると破産してしまいます。
それこそ飲み屋のままに見ついてしまったらね、
はい
破産してしまうよね。
だからそういう友達をこう家族で作れるのが一番いいです。
そうだ ね
家族で善友ができると、すごくなんていうんですかね、幸せですね。自分の存在価値を認めてくれるから。そして存在価値が認められると資料がたまるので、再力頑張ろうという気持ちとともに頑張れるわけですね。で具体的に何を変えていくかといったら、自分の習慣を変えていく。習慣を変えていけばそれが定着して、頑張れない時でも頑張れるようになると。習慣だから。だから我をどうしたら減らすことができるんですかと言ったら、やっぱり1にも2にもですね、やっぱ善友を作っていく必要があるということです。善友っていうのはお互いの存在価値を認められるような人間関係、それができると資料がたまっていくので、頑張ることができる、乗り越えていくことができると。
友達でもさ、面白くない話する人はそんなの聞きたくない時はどうするの？
それは結局その人はですね、自分の存在価値を、つまり自分の資料を得ることばかりが頭にあって、相手に資料を与えるという意識がないんです。
相手に与えようと思って話 するわけでもないんじゃない。
つまり自分が資料が足りなくなると、私のこと認めて認めて認めてっていうことで話をわーっとして、で満足した、ああ満足したと、今日はいいご縁だったとそうするとその話した側は存在価値を認めてもらったのですごく元気になるけど、話を聞いた側は逆に資料を奪われるので疲れてしまう。
面白く
見えるもんね。そうそう
疲れるよね。
そうか、
はい、
なるほどね。
それはその聞いてあげた人が資料が少ないんです。
それも人助けと思って。
人助けですよ、人助けですけど人助けをするためには自分の資料が必要なんです。
そうよね。
だから聞いてあげました、でも資料は減りましたと、こうなると自分も苦しくなってくる。
だけで、
はい。
そうか。
どんなにガーを減らしたいと思っても、ガーを減らすことが具体的にできない。頭で分かっていてもできないのは、それは資料が全然足りないからです。
毎度同じ話する人はどうなるんじゃ。
毎度同じ話をする人は結局その自分の存在価値を認めてもらいたいだけなんですよ。
そんな同じ話何十年もしたら認めたくないんだ
よ。いやそれはふんふんと聞いてあげるだけで存在価値が認められる。いやこれがね5時間ぐらい聞いてあげると楽になるんですよ。そう。
それしかないのかねやっぱりね。
それしかないんですよ。だからこの資料っていうのはものすごい大事なんです。
そう、ね、そう
なん。この資料っていうのは聴聞した後は資料が溜まってるのでよし頑張るぞってなるんですけど、しばらくすると急激に減っていってね、頑張れなくなるんです。
でもその話この間聞いてたとも言われないしさ、
はい、結局その人は日頃から善友がいないために資料がどんどん減って、はい、もうゼロに近い状態で生きてるんです。
確かにそう。
だからもうあったイコール私のことを見た見た見た見た見た見た見たっていう風に来るわけです。
だから期間中のように同じこと同じこと
言う。そうそうそうそう。だって相手のことを考えたら、少しでも考えたらこんなこと言えない。でも相手のことを考えるだけの余裕は資料力にあるので、資料力がないと相手のことを考えることはできない。これはものすごい大事なんですよ。私たちの人生においてこの資料のために生きてるようなもんじゃないですか。例えば昔のアメリカ映画なんていうのはね、こう困難に打ち勝ってね、敵を倒してね、最終的に何が欲しいかっていうと、可愛いね美女がね、こう私のことをね認めてくれると、ああ素晴らしいわっていうふうに終わるわけですよ。ああやっぱりいいなと、こんな風にね、活躍できたらいいなと、
ヒーロー
になりたいと。ヒーローになれば認めてもらえるね、
やっぱ認めてもらえる。
今だったらダルビッシュって言ってるよね、メジャーリーグですごいなとか言ってね、なんでああいうのに憧れるか、それはね、そういうふうになったらみんなからねすごいすごいって認めてもらう。それは存在価値をもう認めてもらうことになるので、これものすごい資料がたまるんですよね。
意外と家族の中って認めてないんだね。
はい、家族の中でこの資料がたまるようになったら、これものすごい幸せですよ。じゃあどうしたらこれがたまるようになるかってことです、
はい、
ね、つまり今聴聞しましたと、わずかながら資料がたまりました、ね、そのわずかな資料で何をするか、つまり因を変えていかなくちゃいけない、ここが大事なんです。
倍々に増やす方法。
そうそうそうそう。
よく待って
倍々なんて増やすこと多くなる。
いやいやいや、いいことは増やした方がいいよ。
それが一気にできると思ってるから、
ね、どうしたらこの引力を増やすことができるか、ね、つまり資料力っていうのはあくまでも一時的なものなので、この一時的なもので引力をぐっと増やしていかなくちゃいけない。
一時的なもの、
はい、ここですよ。だから聴聞しました、聴聞が全てではないので、聴聞しました、資料を得ました、そこからよし頑張るぞと頑張って引力を増やしていかないといけない。
そっか、文法で聞いた これはいいことですよっていう方に心を向けて、
いや、この前引力っていうのはですね、資料がたまる種まきということです。
資料がたまる種まき、
つまり家族の中で、存在価値を確認できるような方法が必要っていうことなんです、はい、それをちょっと休憩をしてからお話をしたいとは思うんですけれども、ここがすごく大事なわけですよ、
ね、つまり朝起きたらおはようとか挨拶するとか、
はい、
ね、ご飯食べたらちゃんとごちそうさまって言ってくれるとか、それだけでも私は嬉しいんだけど
その、なんていうんですかね、なぜ家族の中で、この存在価値を確認することができなくなってしまうのか、そこが大事なんです、それをどうしたらこう変えていくことができるか、つまり家族の中で存在価値を確認できるようになっていく、それができるようになると資料が自然にたまるので、自分を変えていくことができるようになっていくと、はい、
長文まで待たなくても、
そう、長文まで待たなくても資料力が
わずかでも家長が残ってる、
そうそうそう、本当はね、長文しましたね、頑張りました、資料が残りました、次の長文の時にはわずかながら残ると、
残ってればいいけど、
ね、それをこう積み重ねていくうちにやがてっていうのがね、これが仏教の教えっていう、
次の時にはやってなかった、
そうそう、
ないんだもん、
ね、次に行ったらね、またゼロになってると、ね、これじゃあまあまるで同じじゃないですかと、やっぱり資料が残っていくように、残っていくように、していかなくちゃいけない、じゃあどうしたらこの存在価値を確認することができるようになるか、それは私たちのこの執着に原因があるんですね。執着の本質が分かれば、この因力を変えていくことができる。
執着の本質。
はい。はい。そこで、ちょっと休憩をしてから話をしたいと思います。